はい、今日は詩編の56編、そして59編まで、学びたいと思います。56編から59編までです。でここでのメッセージの題が、敵の喘ぎですね。喘ぐなんですけども、ちょうど、この獲物を狙っている狼がはぁはぁ、であの喘ぐですね。この56編から59編の中で敵が私を踏みつけるという言葉が何回か出てきます。ダビデが敵によって踏みつけられている。でこの踏みつけるという言葉、ヘブル語はこのあえぐという言葉にもこう訳すことができるんですけども、これから見ていくこの詩編の多くが、ダビデが命を狙われているこの切羽詰まった状態に彼がこの祈ったことが書かれています。ですからこう自分の命を狙っている獲物が周りでこ うろついている状態ですね。でその時に彼が祈って、でそれで、祈りの中で勝利を得ています。で私たちもですね、この生活の中で、まあ、平穏な時はもうなんかすっかり忘れているんですけれども、まあ、試練、またこう窮地、なんかプレッシャー、ストレスですね、いろんなものがある時に、慌ててしまって、こう祈るのを忘れていて、あそうだと後になってから祈り始めることがあるかと思いますけれども、祈りによって必ず勝利できます。このストレスの中にあっても勝利できます。プレッシャーの中にあっても勝利できます。そのダビデの祈りを学んでいきたいと思いますね。では56編をご覧ください。指揮者のために、遠くの人の物言わぬ鳩の調べに合わせて、ダビデのミクタムペリシテ人がガテでダビデを捕らえた時に、ガテでペリシテ人がダビデを捕らえた時なんですが、覚えてらっしゃるでしょうかね。前回の学びで、この、あの人、あのエドブ人の、なんだっけ、名前、あ、どうせ、ドエグですね。ドエグが、たまたま、この幕屋のところに来ていた時に、ダビデがサウルから逃げ始めた時だったわけですね。で、アヒメレク、最初アヒメレクのところに来て、でそれで、今、食べ物がありませんかと聞いてパンをもらって、で剣がないですかと聞いてゴリアテの剣を受け取って、それで逃げましたね。でその後の話です。ゴリアテの剣を受け取った、それから彼は、ペリシテ人の領土に入っていったんです。それで、このガテ人、ガテで、この捕らえられました。彼はそのサウルの領域のところにいたら危険だから、もう敵陣に行くしかなくなってしまったけれども、捕まえられてしまって、それで、アキシュの、この王様アキシュの家臣たちが、これはあのダビデではありませんか、サウルは千を打ちダビデは万を打ったと人々が歌って踊っていたあのダビデではないですかと言ったんですね。でダビデは非常に恐れました。で気違いのふりをしました。よだれを出したりですね、こう本当におかしい精神描写の真似をして、こんな気違いを私のところに連れてくるなとこうアキシュが言って、そこを、なんとか、この逃げることができたわけですけれども、出ていくことができたんですが、その時に書かれた、彼のな心の中で何が起こってたかということを読むことができます。神よ、私を憐れんでください。人が私を踏みつけ、先ほど言ったようにこれがあえぐという言葉にも訳すことができますが、踏みつけ、一日中戦って私を虐げます。私の敵は一日中私を踏みつけます、踏みつけています。誇らしげに私に戦いを挑んでいる者が多くいます。今彼は自分の命が 取られても全くおかしくない、もう自分の命が完全に彼らの手の中にある状態になります。それで彼の気持ちが踏みつけられ戦われて、非常に恐れた状態ですけれども、3節で恐れのある日に私はあなたに信頼します。ペリシテ人がサウルを殺した時のことを思い出してください。首を切ってですね、そして吊るし、晒し物にして、そして、自分たちの神様ダゴンに捧げ物をしてですね、本当にこう野蛮な殺され方をしています。同じようにダビデがそうされるかもしれない、恐れたけれども、ここで非常に単純な処方箋があるわけです。その恐れに対抗する処方箋、神への信頼ですね。で、私がクリスチャンになったばっかりの時に、もうしっかりとしがみついていた御言葉がありましたが、でそれが箴言の29章の25節にあります。人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。全くクリスチャンではない状況、その人周りにはクリスチャンがほとんどいない時にクリスチャンになって、人が自分をどう思うのか、自分がクリスチャンだと言ったらどうなのか、ましてや伝道したらどうなっていくのか、いろんな恐れが出てきます。けれども恐れのある日に私はあなたに信頼します。で、信頼すると救われると、守られるという約束が箴言の中にあります。そして4節をご覧ください。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し何も恐れません。憎なる者が私に何を成し得ましょう。神様に信頼を置くときに御霊が働いてくださいます。私たちのその心の状態ですね、本当に一歩神様に祈りつつ信頼の行為を心の中で行ったら、その時にですね、あと神様全部やってくださいます、御霊が。で、御霊の働きの主な働き、御霊の主な働きは御言葉を思い起こさせてくださいます。もちろん平安という神様のこの御臨在があり、そして御言葉の確証を与えてくださいます。イエス様がですね、弟子たちに、私が話したこと教えたことをあなた方は聖霊様が教えてくださるよと約束してくださいましたが、それで何らかの形で、ダビデは今ここで、この御言葉を思い起こすことができたんだと思うんですね。この律法、モーセの律法とかそういう御言葉を思い起こすことができ、そしてその御言葉を今彼は褒めたたえているわけですね。神の言葉のゆえに私は褒めたたえます。私は神に信頼し恐れない、憎なる者が私に何を成し得ましょう。この1節2節と4節、この対照的ですね。もう全然違いますね、この態度が。踏みつけられている、一日中踏みつけられているというビクビクした状態から、今この憎なる者が私に何を成し得ましょうと、ここまで言うことができる、これはただ自分が主により頼んだ結果なんですね。そして5節、一日中彼らは私の言葉を痛めつけています。彼らの思いはかることは皆私に災いを加えることです。言葉を痛めつけていますと書かれていますが、この言葉というのはダビデが語っていた言葉、そこにいるペリシテ人に語った言葉、一言二言だったのかもしれないし、またはダビデの評判だったかもしれません。ダビデがこういうものであるという、でもそれについて、まあ、いずれにしてもこうあざけるような、こうバカにするようなことをペリシテ人が言っていたわけなんですね。で、この言葉によって 自分が今非常にこう、まあ、痛めつけられているわけなんですけど、この言葉っていうのはたくさん出てきます。この詩編の中にね、この前も学びましたけれども、武器ですね、不義の武器である。それヤコブの手紙に書いてありますけれども、このね、あの火がちょっとした火で全体を焼き尽くすようにですね、言葉も人を焼き尽くすこと、人の命をも取ることができる、その力を持っていて、それによってダビデが痛めつけられていました。で、彼らは襲い、彼らは待ち伏せ、私の後をつけています、私の命を狙っているように。神よ、彼らの不法のゆえに彼らを投げつけてください。身怒りを持って国々の民を打ち倒してください。今命が狙われているような状態で、ダビデが祈ったことは、彼らを投げつけてください、打ち倒してくださいという祈りでした。で、ここで国々の民と、ペリシャ人の一つの民族、国民しかいないのに国々の民と言ってますけど、これですね、こう神様を敬わない異教徒のこう、まあ、総称みたいなものですね。神を敬わないことに対するこうダビデの怒りの祈りですね。それがまあここに書かれています。そして、あなたは私のさすらいを記しておられます、どうか私の涙をあなたの皮袋に蓄えてください、それはあなたの書にはないのでしょうか。彼は泣いていました。日本の男はあまり泣かないんですが、泣いたことあるでしょうか。私ありますね、本当に泣いた時ありますけれども、悔しくて辛くてありますが、そういう時一人ぼっちですよね。だからダビデが今ここで祈ったんです。あなたの書にはないのでしょうか、この涙が。で、あるんですね、真理はあります。で、神様は書物を持っておられます。この聖書の中にですね、何箇所かに書かれていますね。モーセがイスラエルの民のために取りなしをしたときに、金の格子、金の格子の後だったかな、それコラの反逆の後だったか、どちらかで、この取りなしの祈りをしました。で、そしたら私が、名前があなたの書物から取り去られても構わないという祈りをしましたね。で、あとイエス様がですね、この悪霊を追い出した弟子たちが帰ってきて喜んでいるところをですね、イエス様が、それは素晴らしいことだと、けれどもあなたの名が天で書き記されていることをもっと喜びなさい。で、黙示録には子羊の命の書というものがあって、あと白い大きな溝にもこのいろんな書物が開かれたと書いてありますけども、書物があります。そして涙で濡らしているページもあるわけなんですね。神様はその時を知っておられます。で、悲しい時って本当にそれさえも思い出したくない、その出来事さえも思い出したくない、けれども神様は、いや、神様をそこにお迎えしたらいいと思いますね。神様がそれを記録に取ってくださってるわけです。で、そのことを知ったら私たち、ね、心が変わってきますよね。で、6節、それで私が呼ばわる日に私の敵は退きます。神が私の味方であることを私は知っています。わかりますか？祈っている中でどんどんどんどんこう心がこう変えられていってるわけですね。今それでという言葉が出てきましたけども、彼が次に思い起こした真理は、神が私の味方だ。ダビデのように命が狙われていた人が新約聖書の中にいますね。パウロですね。で、パウロも同じ言葉を言いました。神が味方であるならば、誰が私たちに敵対することができるでしょうかと。で、神の、キリストにある神の愛から私たちを切り離すものは何もない。で、列挙しているのが死とか剣とかですね、裸とか迫害とか、そういう言葉なんですね。ダビデと全く同じところをパウロが通って、なおも神は私の 味方なんだというこの言葉ですね。でここまで真理を思い起こすことができたら、あとはもうこっちのもの、ダビデの勝利ですね。ご覧ください、11節。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。主にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼しています。それゆえ恐れません。人が私に何を成し得ましょう、ね、でこのように先ほどと同じ祈り賛美をし、そして12節13節、神よ、あなたへの誓いは私の上にあります。私は感謝に生贄をあなたに捧げます。あなたは私の命を死から、誠に私の足をつまずきから救い出してくださいました。それは私が命の光のうちに神の御前を歩むためでした。命を死から、足をつまずきから救い出してくださったという経験を祈りの中で彼は、この受け取りました。まだ彼は救われてないかもしれません、この具体的には実際には、ね、でも詩編共通してますけども、救われる前に実際にそういう状況から脱出する前からですね、こう賛美をしているダビデの姿をよく見ますけれども、だからまだそこはそういう状況かもしれませんが、そしてですね、ここでダビデが素晴らしいのは、救われたら感謝の生贄をあなたに捧げますという誓いを立ててるんですね。でもう一つが、命の光のうちに神の御前を歩むために私は救われたんだというふうに言っていることなんです。雷病人の話、イエス様のですね、思い出していただけたらいいと思いますが、確か10人でしたが、イエス様がですね、このもう最初のところに行けなさいと言ったら治ったわけですね。で一人だけサマリア人が戻ってきて感謝しました。で私たち祈ることするんですけど、祈りが聞かれたことを考えないでケロッとしてですね、何もこう他のことをやり始めて、はい、多いですね。これ私勉強してるときに腹痛が治ったのもあ、そういえば感謝に祈りしてなかったなとかって思い出したんですけれども、全てが神様にお仕えする、感謝する、捧げていくために、神様が私たちを救ってくださる、救うっていうのはそのある状況から救ってくださるという技を行ってくださるんですね。でそのことを神様がしてくださってですね、違う方向に行ったら意味がないわけなんですよ。ダビデはまず私は感謝の生贄を捧げるために、そして神の御前を歩むためにというふうに言ってるわけです。こういう経験を通して神様への信頼、神様への愛、神様との交わりが深まっていくわけですね。大事なのは救いそのものではなくて、神様の前に仕えていくこと、歩んでいくこと、これが深まっていくことなんですけれども、では次57編に行きます。指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせて、ダビデのミクタム、ダビデがサウルから逃れて洞窟にいた時、エンゲディにいた時です。サウルの手から逃れて視界のほとりにあるエンゲディですね。オアシスみたいになっていますね、そこは。木がたくさん生えていてですね、東側の方から川が流れ、山からですね、川がこう流れてきてるんですね。それ滝もあるし、で緑もあるし、鹿もたくさんいるし、本当にいいところです。で洞穴がたくさんあります。ですからまあ隠れやすいわけなんですが、そのことを知ったサウルは、エンゲディにいることを知ったサウルは、イスラエル全体の中から選抜した3000人の精鋭部隊、考えてください、3000人です。3000人を送って、しかも精鋭部隊を送って、いくら洞窟があってもですね、すぐ見つかってしまう。けれども神様はダビデを守ってくださいました。ちょうど彼ら、サウルが仮眠を取っているその洞窟にダビデは奥の方にいたわけですね。 そして、サウルの衣の端っこを切り取って、うん、で、彼が目を覚ました時にそれを持ち上げてですね、私は危害を与えませんでしたということを話しました。この時に歌った歌、あの祈った祈りがこの57編に書かれています。神よ、私を憐れんでください。私を憐れんでください。私の魂はあなたに身を避けていますから、誠に滅びが過ぎ去るまで私は三翼の影に身を避けます。三翼ですね、これはこの旧約聖書の中に何回か出てきますけれども、ひな鳥がですね巣立ちをします。で、親の母親のこのワシがですね翼を広げて、でこの最初の何ですか飛び立ちで失敗して落ちても大丈夫なように後ろ下の方でキャッチするように翼を広げるんですね。でそこから多くのところで、この翼、本当に弱いこのひなみたいなですね、このイスラエルに対して神様が守ってくださる、また個人、イスラエルだけでなくてその一人一人ですか、その弱くて非常にも守りが必要な、脆いそういう存在に対してこの神様が守ってくださる時にこの翼という言葉を使いますけれども、今ダビデがそういう状態です。若い男ですよ、若い男で、ですね、でも何ですかこうストーカーに追われている女の子のようにですね、助けてっていう感じで神様に身を避けているわけなんですね。で、私は意図高き方、神に呼ばわります。私のために全てを成し遂げてくださる神に、神は天からの贈りで私を救われます。神は私を踏みつける者どもを責めておられます。セラ。神は恵みと誠を贈られるのです。ここの57編の祈りの特徴は天を見上げているということです。ダビデが天からの贈り、でその天から恵みと誠を贈られる。で、この2節の最初に意図高き方、高いところにおられる方と言ってます。コロサイ書の3章の1節と2節を読みます。もしあなた方がキリストと共によみがえらされたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。先ほどの処方箋は信頼するということでしたが、もう一つあります。天を見上げていくんですが、私たちが神様の御座があるところ、天国、このことを思い巡らすだけでその自分の見方が180度変えられます。天における神様の栄光、そして私たちが受け継ぐその財産がいかに優れているのかですね。これを私たちが分かれば、どんな苦難の中でもなお喜んでいることができるわけです。聖書の中に天のところが、この書いてあるところがたくさんあります。神の国についてのことがたくさん書かれています。地上での神の国ですね、千年王国の神の国のことも書かれているし、また、その天のエルサレムですね、すべてのこの地とこの天と地のこの板章が崩れ去った後に神様が与えてくださる新しい地と新しい天で、それをですね私たちが一つ一つ見ていったらですね、どれほど素晴らしいものであるかですね、これに気づきます。で、パウロの原動力が実はこれだったんですね。彼が迫害されて死んだようになってもですね、起き上がってその迫害された、 町に福音を伝えに行こうといった時にですね、もしかしたらその死んだようになっている時に第三の天に挙げられたのかもしれませんが、そして言葉に言い表したら、言葉でこの表現したら、それはもう罪になってしまうのではないかというぐらいのこう素晴らしいものを見たと彼は言ってるわけですね。それだけ人を変えることができます。で、この天の幻は御霊によってしかわからないんですね。一生懸命聖書を読んでも御霊をいただいていない人だったらわからないんですね。祈る必要があります。聖霊様が教えてくださるように、そして神様の栄光がいかに富んだものかを教えてくださるように。で、実はこれがエペソの手紙に一章のところにパウロが祈った祈りなんですけれども、で、ここから助けが来るようにとダビデが祈りました。で、次をご覧ください。4節、私は獅子の中にいます。私は人の子らをむさぼり食う者の中で横になっています。彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣です。ライオンがむさぼり食うという状況とに例えているわけですけれども、実際にペテロの第一の手紙の5章に、獅子が人を食い尽くそうとしていることが書かれていて、悪魔ですね、あなた方の敵、身を慎み目を覚ましなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に立ち向かいなさい、ご承知のように世にあるあなた方の兄弟である人々は同じ苦しみを通ってきたのです。目を覚ましなさい、身を慎みなさいという言葉、同じ苦しみを通ってきたとペテロが言いましたけれども、これはもう明らかに迫害ですね。それを受けている中で非常に緊張状態に彼らはいたわけです。何か一言言ったら牢屋に入れられるですね、または鞭打たれるとかですね。で、そういう状態の中で目を覚ましていなさい、いつもよくこう見ていなさい、そして身を慎みなさい、この思慮深くいなさい、言葉を選ぶ、そして何を語るべきかをいつも考えている、こういう状態ですね。そして悪魔に立ち向かいなさい。で、五節、神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますよ。再び天で崇められと言いました。そして全世界で崇められますように、これイエス様が戻ってこられるときにイエス様の栄光、天の栄光が全世界で崇められるようになります。こうやっていいですか、今目の前にある状況を見ているわけですけれども、こう恐ろしい状況を見て、そして天を見上げて、でまた恐ろしい状況があっても天を見上げて、こうやって繰り返しているうちにですね、こう霊的な運動をしているうちに、この思いも変えられていくんですね、私たちは。今までこう考えたらこうだという思考回路が変えられていきます。そして神様の思考回路へとこう近づいていくんですね。こう変えられていきます。ご覧ください。6節。彼らは私の足を狙って網をかけました。私の魂はうなだれています。彼らは私の前に穴を掘りました。そして自分でその穴に落ちました。セラ。これを彼は見たんです。これずっと後ですよ、これ。サウルがダビデをずっと追っていたけれども追われる身となって死んで首を切られたペリシ人ですね。ペリシ人によって言います。命を狙っていた者が命を狙われ、そして取られてしまった。これを彼は見たんです。まだ全然起こる前から見ています。ですね。こうやって祈りの中で確信を得てから7節、 神よ、私の心は揺るぎません、私の心は揺るぎません、私は歌い褒め歌を歌いましょう。神様に歌っています。私たちの歌がですね、こういう歌で ありたいですよね。あ、歌わなきゃいけないのかある、牧師さんが日曜の礼拝がですね、ちょっと通過儀礼のようになってしまうことが多いっていうことを言ってましたが、本当にそうかもしれませんね。行かなきゃいけないって分かってて行くわけなんですけども、通過儀礼っていうか、でもそうでないですね。賛美というのはこのもうダビデがもうみんなの前でこう叫んでですね、喜んでですね、ちょうどなんかサッカーで応援してサポーターがですね、自分のチームが勝って喜んでるかのようにこう喜んで歌って、これをこうダビデは行ってます。で、8節、私の魂を目を覚ませ、従言のことよ、盾ごとよ、目を覚ませ、私は暁を呼び覚ましたいですね。今度は楽器を使って、本当にこう神様に歌を歌いたいと願っています。主よ、私は国々の民の中にあってあなたに感謝し、国民の中にあってあなたに褒め歌を歌いましょう。彼は、この国民、この自分の国の人だけじゃなくて、もう国々ですね、異邦人に対しても歌いたい、こう賛美のこう命がですね、こう彼は内側だけ、仲間内だけじゃなくて、こう周りの人にまでこう広がっていってるんですね。非常にこう表向き、外向きですね。ダビデはいつも外向きです。まず自分の神の民と共に歌いたい、それからもう本当に国々のためにもこう自慢したい、神様のことをもう自慢したい、こういう感じです。そして10節、あなたの恵みは大きく天にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶからです。素晴らしいですね。神様の恵み、行為というふうに言い換えてもいいですが、これが天にまで及んでますよ。私たちが神様のことを考えるときですね、まず恵みなんですね。神が私たちのためにしてくださったこと、これがまず先行します。天にまで及んで、そして誠真実、真理は雲にまで及ぶ、その後に雲が来る、真理が来るんです。ちょっと考えられないんですけど、でも神様の名前としてモーセが聞いたのは、私は情け深い神、怒りに遅い、そして、呪いというか裁きは3代4代までって言ってるんですけど、恵みは何ですか、1000代にまで及ぶ、これが神様の名前だと神様ご自身がおっしゃったんですね。恵みです。そして神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように、また天で崇められ全世界で崇められますように。ここでも苦しい状況から賛美へと変わっています。では58編、指揮者のために滅ぼす名の調べに合わせてダビデの御言葉。この58編は、多くの人がおそらくはダビデが王様になった、サウルがもう死んで、そして、このその後でしばらくしてからダビデがイスラエルとユダのどちらの王様にも統一、イスラエルの王様になりましたですね。で、その後でサウルがと治めていた頃を腐敗していたような感じなんですね。で、裁きつかさ、裁判をする人たち、こう裁いていく人たちが腐敗していたであろうと思われます。で、その腐敗し、そして人々を虐げている、その裁判官たちに対してダビデはものすごい怒ったんですね。で、その怒りを祈っています。力ある者よ、力ありますね、 この権力を持ってます。本当にお前たちは義を語り人の子らを公正に裁くのか。いや、心では不正を働き、地上ではお前たちの手の暴虐をはびこらせている。悪者どもは母の胎を出た時から踏み迷い、偽りを言う者どもは生まれた時からさまよっている。不正を行っている。で、その理由は母の胎を出た時から踏み迷っている。前も学びました、ダビデが罪を犯した時に、私は母の胎にいた時からですね、罪を持っている、宿していると言いましたけれども、間違ってはいけないのは、私たちは罪を犯すから罪人になるのではないということです。罪人だから罪を犯すんですね。罪の性質を持っているから罪を犯す。で、その現実をダビデは今ここで話していますね。で、彼らは蛇の毒のような毒を持ち、その耳を塞ぐ耳しいのコブラのようだ。これは蛇使いの声も、巧みに呪文を唱える者の声も聞こうとしない。すごいと思いませんか？蛇使いが、この普通コブラを操ることできるじゃないですか。けれども、ダビデはここで表現しているのは、聞こうとしないコブラだって言ってるんですね。蛇使いでさえもですね、この何も言うことができないような、彼らはそこまで人の話を聞けない。こう注意してもですね、ダビデはおそらくは勧告した、だと思うんですけれども、それでももう全く全然聞かなかったと思われます。それで、6節、神よ、彼らの歯をその口の中で折ってください。主よ、若獅子の牙を打ち砕いてください。激しいですね。彼らを流れてゆく水のように消え去らせてください。彼が矢を放つときは、それを折れた矢のようにしてください。彼らを溶けて消えていくカタツムリのように。お塩かけてですね。また、日の目を見ない資産の子のように、これもきついですね。してください。お前たちの釜が茨の火を感じる前に、神は生物も燃えているものも等しくつむじ風で吹き払われる。なんら、あなたがすることは残るものもないし、あなた自身も消えていくよという激しいダビデの言葉がありますが、これはですね、個人的な彼の感情ではなく聖霊に導かれてるんですね。新約聖書にも似たようなことがたくさん書かれています。この終わりの時にですね、人々がだんだんこの不正と不義を持つようになって、それでひどい状態になっていることを書いていますけれども、この第二ペテロとユダの手紙に書いてありますが、ちょっとユダの手紙の12節と13節を見ますね。彼らはあなた方の愛さんのしみです。恐れげもなく共に宴を縁を張りますが、自分だけを養っているものであり、風に吹き飛ばされる水のない雲、実を結ばない枯れに枯れて根こそぎにされた秋の木、自分の恥の泡を湧き立たせる海の荒波、さまよう星です。真っ暗な闇が彼のために永遠に用意されています。これもかなり強い言葉ですが、それだけ、この腐敗しきってしまっている。で、そういう人たちに対する裁きの言葉が今、ここに書かれて、いたんですけれども。では、次、見てください。正しい者は復讐を見て喜び、その足を悪者の血で洗おう。そして人々は言おう。誠に正しい者には報いがある。誠に裁く神が地におられる。この言葉、他の詩篇の箇所、今まで私たちが学んだ、詩篇の箇所にも多く出てきました。そして黙示録にも多く出てきますが、裁きが行われた後に、この天にいる人たち、殉教者、また天使たちもそうですが、ハレルヤーと言って、喜ぶんですね。で、これは、 厳粛な喜びというふうに言ってもいいかもしれません。神様がきちんと裁いてくださったということに対する喜びですね。神の怒りというのは正しい怒りです。私たちの怒りっていうのは多くの場合自分から出てますので自己中心なんです、的なんですが、神様の怒りは正しい怒りです。で、私たちが求めている、あの義に飢え渇くものは幸いですね、満たされるっていうふうにイエス様がおっしゃいましたけれども、神様の裁きを私たちが見たときに本当にその通りだとみんながですね同意できる、うん、この公正な裁きを神様が必ず行ってくださいます。だから私たちは忍耐することができるんですね、うん、この世の不正に対して。神様は恵みの神なのですぐに裁かれないんですね。なんでこう不備がはびこっているのかというふうに思ってもですね、神様はテスト期間、その一人でも多くの人が悔い改めに導かれることを望んでおられるのですぐに裁かないわけなんです、うん、けれども裁く時が定められています。神様は正義の神でもあられますから、そしてその時にはこの正しい者がその足を悪者の血で洗うという出来事が起こります。で、59編を読みます。指揮者のために滅ぼすなの調べに合わせてダビデのミクタム、ダビデを殺そうとサウルが人々を使わし、彼らがその家の見張りをした時、またちょっと話が戻るんですけれども、ダビデがまだサウルに仕えていた時、まだその本格的に逃げる前の話ですね。彼が盾ごとを引いていた時にサウルが矢をダビデに向けて投げつけたんですね。で、それが1回だけではなかった、2回あったわけですね。で、それで自分が命が狙われていることがはっきり分かって、そしてサウルは人を送って、で、その時ミカルがですね、このサウルの娘ミカルがダビデの奥さんになっていたんですけれども、もうこれでは危ないということでミカルが、この逃がしたんですね、夜の間にダビデを逃がして、そしてダビデの布団の中にですねこうなんか入れといてですね、で、見せかけて朝になったら殺してしまおうというふうにこう狙っていた人は思ったんですけども、そうじゃなかった、偽物だったということで、この一日中見張りをしていたという状況の中で彼がどのように祈ったかです。一節をご覧ください。我が神、私を敵から救い出してください。私に立ち向かう者が届かぬほど私を高く上げてください。もうなんか空に飛んでるような、なんかイメージかなそして、不法を行う者どもから私を救い出してください。血を流す者どもから私を救ってください。今見張って周りを歩いている者たちがいて、それからの救いを祈りました。今や彼らは私の命を狙おうと待ち伏せています。力ある者どもが私に襲いかかろうとしています。主よ、それは私の背きの罪のためでもなく、私の罪のためでもありません。そうですね、ダビデは非常に忠実なサウルの、部下でしたね。何の悪いこともしてないのに、命が狙われていたわけなんですね。私には咎がないのに彼らは走り回り身を構えているのです。どうか目を覚まして私を助けてください。どうか見てください。さっきからずっと救い出してください、救い出してください、また見てください、目を覚ましてください、非常に強い言葉をずっと使ってますけども、私たち諦めちゃダメなんですね。大変な時に助けてくださいって祈ってですね、何も状況変わってないって泣くのではなくて、神様の前で泣いてください。ダビデのようにしつこくしつこくしつこく私たちの思いが変えられて神様の御霊が働かれるまでですね、祈って行く必要があります。で、次、あなたは万軍の神、主イスラエルの神ですね。 神様が万軍の神であることを思い出し、イスラエルの神であることを思い出しています。どうか目を覚まして、すべての国々を罰してください。悪い裏切り者は誰をも憐れまないでくださいですね。神を敬わないですね、この国々、これも真理ですね。このことを思い出しながら、ここに今周りにいる人たちを憐れまないでください、罰してくださいと祈ってます。セラで6節、彼らは夕べには帰ってきて犬のように吠えたけ、町をうろつき回る。見よ、彼らは自分の口で方言し、彼らの唇には剣がある。そして誰が聞くものかと言っているですね。また唇の罪が書かれてますけども、高慢になっている言葉が書かれています。誰が聞くものか、神様聞いてますね。で、私たち本当気をつけなければいけないわけなんですけども、イエス様がこう言われました。ですから、あなた方が暗闇で言ったことが明るみで聞かれ、家の中で囁いたことが屋上で言い広められますですね。言っていることが明らかにされるわけです。で、ご覧ください。しかし主よ、あなたは彼らを笑い、すべての国々をあざけられます。これも詩編で何度か出てきましたね。笑ってあざける、あまりにも滑稽なわけです。誰が聞くものか、バカじゃない神様聞いてらっしゃるんですよ。で、このことを分かってない、愚か者だということです。私の力、あなたは私を見守ります。神は私の砦です。ですね。またこのどんどんどんどん祈りによって変えられてますね。私の恵みの神は私を迎えに来てくださる。神は私の敵の敗北を見せてくださる、ね、ここまで確信し始めました。彼らを殺してしまわないでください。私の民が忘れることのないためです。道からによって彼らを放浪させてください。彼らを打ち倒してください。主よ、私たちの盾を。すごいですね。殺してしまうなっていうのは、憐れんで殺してしまうなってことだって、もっと惨めに、この見せ物にするためにですね、殺してしまうなとお願いしてるわけです。で、彼らの口の罪は彼らの唇の言葉です。彼らは高慢に取り憑かれるがよい。彼らが述べる呪いとへつらいのためにですね。高慢に取り憑かれるがよい。これ呪っていますけれども、実際に高慢になっている人はこのように、取り憑かれてしまう。もうそれの言葉しか話せなくなってしまう、わけですね。で、激しい憤りを持って滅ぼし尽くしてください。滅ぼし尽くして彼らをなくしてください。そうして神が地の果て果てまでもヤコブを治められる、これつまりイスラエルですね、治められることを彼らが知るようにしてください。つまり神を崇めている民が、民を神様が治めているんだと。神なんかいねえよと言っている世界は滅ぼされて、神の国が建てられるわけなんですね。このことをダビデは見ているわけです。こうして彼らは夕べには帰ってきて犬のように吠え、町をうろつき回る。彼らは食を求めてうろつき回り、満ち足らなければうなる、こう犬に先ほどから例えていますけれども、非常にこう、かなり強い言葉ですね。まあ、日本で犬って言ったらあんまり強くないかもしれませんが、でも強い言葉です。で、この言葉を同じように使っている人がパウロです。ピリピ人への手紙でユダヤ主義者に対して、どうか犬に気をつけてください。悪い働き人に気をつけてください。肉体だけの割礼のものに気をつけてください。というふうに言うんですね。で、彼がですね、こう、教会を建ててですね、行くところ、どこでもですね、後に来てですね、そして、いろんなことを言って、で、パウロの、評判を崩してですね、そして、彼らを自分の、その、教会の人たちを自分のところにこう引き寄せようとする、ユダヤ主義者たちがいたんですね。犬に気をつけて。という言葉を言ったんですけども、肉の働きに取り憑かれている人たちっていうのが、この犬に、 あのこう食いちぎるっていうかこううろついてですねこうさあのメッセージの題ですけれどもあえいでいるってやってるんですね。でガラテヤ人の手紙5章の15節にはこう書いてありますが、もし互いに噛み合ったり食い合ったりしているならお互いに間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。教会の中で起こりますね。これが噛み合って食い合ってお互いに離れられなくなっちゃう、うん、食人族ですね。もうああこう食い合っていく、噛みついていく。でこういう言葉の罪がありますが、それが犬に例えられています。で16節、しかしこの私はあなたの力を歌います。誠に朝焼けにはあなたの恵みを喜び歌います。それは私の苦しみの日にあなたは私の砦、また私 逃げ場で現れたからです。夜の間ですね、こうやってうろつきいろいろやってるうち、それ守られてですね、で朝焼けになったらもう彼らはこう人に見られるからそこら辺に歩けなくなってしまうわけですけれども、の度にダビデは神様に褒め歌を歌ったんですね。夜の間守られたということ でそれで私の力あなたに私は褒め歌を歌います。神は私の砦、私の恵みの神であられます。また賛美で終わっています。ヤコブの手紙の中に、あなた方のうちに苦しんでいる人がいますか、その人は祈りなさい、この一言ですね。ダメだと思った時、あもう四方八方ですね囲まれていてどうしようもない、そういう時祈ることができます。そして神様が必ず逃れの道を備えてくださいます。ここまで祈ってください。じゃあお願いします。愛する天のお父様、感謝します。なんと私たち、私、こうここまで祈る前にやめ祈りをやめてしまうことが多いことでしょうか。何度となくあります。神様、今、あなたからのインストラクション、この教えを受けました。こうすれば脱却できるんだというあなたの道しるべを与えてくださってありがとうございました。主よ、今聞いたことをただ聞いただけではなくて思い出して、神様どうかいじけたり怒ったり泣いたり悲しんだりその中に沈むのではなくて、あなたに祈っていくこの生活を、この習慣を身につけていきたいと願います。神様、どうかこれからもこの今日学んだことを思い起こして、ダビデのように祈っていくことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。